この話だけでもかなり骨董好きは教えられるところがあろうが、段はまだ続くのである。それから年月を経て、万暦の末年頃、ワイアンに東九女というものがあった。これは商人で、大心商で、素敵なものを買い出すので名を得ていた。千金を惜しまずして祈願をこれあがなうので、当現在の急増の官玉賞、劉海実の急増の賞金亭なんというものも、皆当九女の手に落ちたくらいである。この当九女が当大将の家にある亭亭の噂を聞いて、かねがねどうかして手に入れたいものだと伺っていた。大将の家は孫の代になって、君悠というものが当主であった。君悠は名家に生まれて、気ぐらいも高く、かつ豪華で交際を好む人であったので、九女は大金をもたらして、君悠のために需要なし。ぜひともどうか名高い亭亭を拝見して、政平の渇望を逸したいと申し出した。君悠は金で面を掘るような九女をあまり好みもせず、かつ自分の家柄からして眼下に見たことででもあろう。ご覧に入れましょう、と言って面白冗談に、新帝は心臓したまま、かの周丹泉が宝蔵した服の方の眼帝を出してみせた。眼帝だって最初、新帝の持ち主の行庵が淡服したくらいのものではあり、まして新帝を目にしたことはない九女であるから、眼物と悟りようはない。すっかりその甲が巧妙の意に打たれてしまって、たまらない良いものだと思い込んで惚れ惚れした。そこで無理やりに千金を押し付けて、別に200金を中間に立って取りなしてくれる人に報い、そして眼帝を強奪するようにして去った。こういう強奪という語は、宋の頃からすでにしばしば見える語で、骨董好きの人々には強奪ということも自然と起こらざるを得ぬことである。まあそれも除すべきこととすれば除すべきことである。しかし君悠の方では困ることであった。なぜといえば、持っていかれたのが神仏ではないからである。君悠は最初は木の高いところから、町人の腹膨れなんぞなんだというくらいのことで眼物を真顔で見せたのであるが、元来が人の悪い人でも何でもなく温厚の人なので、欺いたようになったまま済ませておくことはできぬと思った。そこで門下の死をやって救助に告げさせた。
君が取っていったものは実は眼帝である。真の亭亭はまだこの方に増してあるので、それは太助公の戒めに従って軽々しく人に示さぬことになっているから、お見せ申さなかったのである。しかるに君がすでに千金を捨てて眼品を持っているということになると、君は知らなくても自分は心に恥じぬというわけにはゆかぬではないか。どうかあの金を返してください。千金は無論お返しするから、と理解させたのである。ところが世間に得てしてあるところの例で、品物を売る前には金が尊く思えて品物を手放すが、
品物を手放してしまうと、そのものがないのが寂しくなり、それに未練が出て、取り返したくなるものである。と、救助の方では、てっきりそれだと思ったから、願仏だったなぞというのは口実だと考えて、約束、変外をしたいのが本心だと見た。そこで、どういたしまして、あのような願仏があるものではございますまい。たとえ願仏にしましたところで、手前の方では結構でございます。頂戴いたしておきまして、後悔はございません。とやり返した。
そんなにこちらの言葉をご信用がないならば、二つの叶えを並べてご覧になったらばいかがです。
と一方は言ったが、それでも一方は、真偽相半ばして、当方はどうしても頂戴しておきます、と意地張った。そこで当君位は、ついに神経を出して、鑑定に比べてみせた。双方とも立派なものではあるが、比べてみると、神祭礼儀、もとより、神仏は世間に二つとあるべきでないところを表した。しかし、当救助も前言の手前、どうともしようとは言わなかった。つまり、模品だということを承知しただけにとどまって、返しはしなかった。救助その時の心の内は、はたからはなかなか面白く感じられるが、当人にとっては随分変なものであったろう。しかし、この異局を世間が知ろうはずはない。救助の家には、千金に変えた法典が伝わったのである。救助は老死して、その子がこれを伝えて持っていた。王帝吾、あざなは、エスティキというものがあった。これは、肩踏みを金髪に売りつけたような性質の良くない骨董屋であった。この男が、当救助の家に、大した帝帝のあることを知っていた。救助の子は、放蕩者であったので、下流の巷に大金を捨てて、家もだんだんに悪くなった。そこへつけ込んで、帝吾は、都政に800金を提供して、そして、
ご返金にならない場合でも、お宅の用邸さえお渡しくだされば、
ということを言っておいた。都政はお坊さんで、帝吾の計った通りになり、かなえは帝吾の手に落ちてしまった。帝吾はお喜びで、天下一品、かつ万金難度と大ボラを吹き立てて、かねて構図で鳴っている上陸学という大臣に売りつけにかかった。上陸学を最初から、帝吾は良い鳥だと狙っていたのであろう。ところが上は、あまり帝吾が高吉なのを憎んで、横を向いてしまった。帝吾は、当てが外れて困ったが仕方がなかった。もとよりやりくりをして、こすがらく用を送っているものだから、はめ込む当てがないときは、質に入れたり、色気の見える客が出たときは、急に質受けしたり、14年の間というものは、まるで碁を打つようなからくりをしていたその間に、同じような属類、系統の似たものをいろいろ求めて、どうかして甘い汁をすすろうとしていた。そのうちに、太閤の紀院世という相当の地位のあるものが帝吾に引っかかった。紀院世も、かねて 当家の帝王帝のことを耳にしていた。もちろん見たこともなければ、詳しい話を聞いていたのでもない。ただ、その名に憧れて、大した名物だということを知っていたに過ぎない。帝吾は、印税の甘いお客だということを見抜いて、
これがその、ほうきでございまして、これこれのわけで出たものでございまする。
と、いい加減な伝来のいきさつを話して、一つの要諦を売りつけた。それも、自分が都政から得たものを売ったのならまだしもであって、眼底にせよ、周丹泉の立派な模品であるからよいが、似ても似つかぬもので、しかも形さえ異なっている法廷であった。しかし、キ・インゼはまるで知らなかったのだから、帝吾の言に満着されて、大名物を得る喜びに、500金という高慢税を払って、大ニコニコで言った。しかるに、微量の超祭司というものが、偶然、大公を過ぎたので、知り合いであったから、キ・インゼの家を訪れた。微量はすなわち、当家のあるところの地で、同じ微量のものであるから、超祭司も当家に遊んだこともあって、かの大名物の帝帝を見たこともあったのである。その微量の人が来たので、キー・インゼは大天狗で、近頃大したものを手に入れましたが、それはすなわち、当氏の急増の名物で、わざとにもご評判を得たいと思っておりましたところ、ちょうどご高来を得ましたのは、まことに幸せで、という話だ。超祭司はただはいはいと言っていると、木は重ねて、当家の帝王の法廷は、君もかつてご覧になったということがおありですか?と言った。そこで蝶はこらえかねて笑い出して、
なんとおっしゃります。当氏の帝帝は法廷ではございませぬ。宴廷で。足は三つで法廷とおっしゃるが、それはなんで?
と答えた。キ・インゼはこれを聞くと、仏然として奥へ入ってしまって、久しく出てこなかった。超祭司は仕方なしに待っていると、暮れ方になって、ようやく木は出てきて、よどなお色にあるばかりで、
自分に法廷を売りつけた、王帝吾というやつめは、人をバカにした憎いやつ。なんかの屈制限は自分が取り立てたのですから、今書面を制限に使わしました。制限は自分のためにこの一列を開けてくれましょう。
ということであった。果たして屈制限は、有志に属して追理しようとしたから、王帝吾は大しくじりで、一目散に姿を隠してしまって、人を頼んで詫びを入れ、別に偽物などを送って、やっと牢屋へ打ち込まれるのを免れた。